GM 踊れドクター。1985年デビューしたダンスグループアミー&ゴー、ボーカルはアミー後藤、鳴かず飛ばずで1年後解散。デビュー曲は仮面ぶどう狩り。
どんなぶどう狩りなんでしょうね。
まあちなみに本物の少年隊が仮面舞踏会でデビューしたのも1985年。
へ
ー、それにしてもいきなり東山紀之演じるファイヤー後藤踊りまくりでした ね、
ねかっこよかったんですけどね、ありかなしかって言ったらなしですよね。
でもその実態はアメリカで最新の医学を学んだ世界最高峰の総合診療医。まあ案の定医療に関してはですね、この前のジェネラルルージュの凱旋のようというよりは、日本テレビ系で放送されているアメリカドラマドクターハウスってな感じなんですが、自称ダンサーの後藤秀夫のキャラクターがぶっ飛んでる分だけね、なんとなく二番煎じの印象は薄かった気もしますが、まあそれにしてもね、あの診断の部分はね、まあ当たり前なんですが、専門用語のオンパレードね、
でジェネラルルージュの凱旋の時はもうちょっと分かりやすかったんですけどね、今回さっぱり分かりませんでした。ね、
まあ地デジでは字幕でセリフを見ることができるんでね、漢字が分かると多少はマシなんですが、ということで公式サイトの方では今回の診断に至った経緯がしっかりと載っていまして、
患者佐伯武雄43歳、肺炎を併発し明豊病院に入院、筋力低下、嚥下障害、水体路兆候、誤嚥性肺炎を患っているが、ここ半年で急速に進行、脳の MRI 異常なし、過去に尾骨骨折経験あり、神経内科の主治医が ALS 筋萎縮性側索硬化症と診断。入院から3日が経過。桃子、佐伯に ALS の特徴である舌の萎縮がないことへ疑問を抱く。佐伯がわずかな言葉を発し、氷室は ALS ではないと確信。送信メンバー、ケネディ・オルターソン症候群、半化衰退機能低下症、脳幹サルコイドーシスと神経性触手不振症の可能性を疑う。佐伯がトイレで嘔吐していた疑いが浮上。再度身体検診を行う。両手人差し指の付け根にタコを見つけるが、それは剣ダコであり、拒食症の所見は見つからず、脳幹サルコイドーシスの可能性が高まったため、肝生検を手配する。肝生検の結果、脳幹サルコイド病変がないと確認される。しかし、両足裏、かかと、膝下、太ももの裏に斑点、座骨神経に沿ってお灸の跡が発見される。 ALS では通常腰や足に痛みやしびれの症状はない。 CIDP 慢性炎症性脱髄性多発神経炎の疑いが濃厚となる。髄液検査へ。検査の結果、タンパク細胞乖離があるとわかるが CIDP ではないと判明。後藤、カメラマンを目指す佐伯が夕方になると疲れるからという理由で昼にばかり写真を撮っていた事実を知る。夕方に疲労がたまるのは重症筋力無力症の特徴。これまでに嚥下障害もすべて午後に訴えていることから重症筋力無力症の疑いが濃厚となる。また3年前、空手中に鼻の骨を折り1週間鼻水が止まらなかったことがあることも判明。テンシロンを投与した結果反応なし。重症筋力無力症ではないとわかる。再度 MRI を取った結果、脳の位置が通常より下がっているということが判明。 MRI の試し撮り写真が決定的な証拠となり、キアリ奇形1型という正しい診断結果にたどり着いた。
というようにドラマで描かれていたことが本当に丁寧に書かれてるんですよね。今回の患者の本当の病名がキアリ奇形1型。脳の奇形の一種で、後頭部にある小脳や脳幹の一部が頭蓋骨から脊髄に落ち込んだ状態。外科手術によって治療可能な場合がある。ということでね、今回も無事回復しました。ただそこに至るまでが長かったですね。
それに分かりにくかったです。
まあ医療部分に関しては後でおさらいすることを前提として、それ以外のコミカルな部分をリアルタイムで楽しむ、まあそんなドラマと割り切った方がいいかもしれませんよねということで、そんな GM 踊れドクターのサポーターになっていただいてますアパマンショップネットワークレンタルハウス株式会社の方でお話を伺ってまいりました。アパマンショップネットワークレンタルハウス株式会社上田くんなんですが、はい、GM 踊れドクター、
はい、
踊ってましたね。
かっこいいですよねやっぱりあの少年隊のね、あの前世紀の時代の時もそうですけど、あの東山さんはキレが違いますね。
ねえ、
はい、
もうあんだけ足上がるんですからね。
びっくりですよね
でまあですね、今回はなんとね、はい、ドクターということなんですが、
はい、
送信総合診療科、
はい、
ね、考えてみたらお部屋を探している人のために、はい、いつもされてることと似通ってますよね。
そうですよね、立場的に似てるものがありますよね、うん、はい、的確な判断をしてですね、うん、いい物件を紹介していくと。
なるほど、
はい、で、あのよく多いのがですね、はい、まあ、そのセキュリティがとかそういう、まあ、ちょっと防犯的なことを気にして1階を避けられる方が結構多いんですけれども、
なるほど、ね、
今はですね、うんうん、あの物も便利になってきまして、
うん、
あの昔はそのベランダ、
はいはい
はい、そちらの防犯対策としては、うん、そういう何か、衝撃の音とか振動とかあればですね、
は
いはいはい、ブザーが鳴るようなものがあったんですけれども、実際使ってみると、うん、風の振動とかでも音が鳴ってしまって結局うるさいんでスイッチ切っちゃうというような、うん、あの不具合もいろいろあったんですけども、今ちょっと物が良くなってきまして、はい、まあ、これぐらい小さいタイプの、はい、薄型のタイプの機械をですね、
はい、
あの貼り付けることによって、
はい、
ガラスが割れる時だけ反応するとい う、
はいはいはい、も
う高性能な、
はい、
その防犯ブザーができてますんで、はい、そうすることによって何が大事かと言いますと、うん、1階は危ないからといって、避けていた物件が意外と良かったりするんですよね、
はいはい、
その物件が。そういったのを1階だからといって避ける必要も少なくなってきていると、う
ん、なるほど、
はい、
ね、
でぜひですね、
はい、
これはあのオーナー様側についてもメリットのある情報だと思うんですよ、
はいはい、
っていうのは先ほどのブザーを逆に、うん、あのご案内前の空き物件につけておくことによって、
はいはいはい、
まあ、若干の入居率のアップにもつながるかなと。
ああねー、
はい、もう ありがたいことにね、あのこのブログの方もですね、あのオーナー様も見ていただいてお声もいただいているということなんでですね、まあ、オーナー様にとっても、まあ、有益な情報も提供していきたいなと思ってます
ね。
はい、
わかりました、
はい、
そうじゃあですね、
はい、
これからも GM 踊れドクターでのですね、
はい、
東山紀之の、まあ、踊りっぷりといいますかね、
そうですね、かっこいいです
そのあたりの方応援よろしくお願いいたしますね。
はい